もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は2月22日から3月23日までの会期で行われた3月定例会の概要と各委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは産業建設常任委員会の菅原忠委員長と総務文教常任委員会の高橋和樹委員長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは高橋委員長、
はい、
3月定例会の概要について教えてください。
はい、今定例会は新年度当初予算の審議を中心に白熱した議論が行われました。また3つの会派から会派代表者による代表質問や7名の議員が登壇した一般質問、それと3名の議員が行った、予算決算委員会での総括質疑では市の財政見通しや空き家対策についての質問が多くありました。さらに3月11日にはロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議案を、これは全会一致で可決し軍事行動を直ちに中止することを求めましたと、これが大まかな流れであります。
はい、新年度当初予算の審議が中心となったようですが、予算案の内容について教えてください。
はい、当初予算案には、大型公共施設整備事業や、柳田工業団地整備事業など、さまざまな予算が計上されていて、2月28日と3月1日に行われた本会議では、これは多方面にわたる質疑がありました。また3月1日には除雪費を8億円追加する補正予算案が、3月11日にこれは新型コロナ対応の地方創生臨時交付金事業を盛り込んだ新年度補正予算案が追加提案されました。
コロナ対応の交付金事業は今回大きな議論になったと聞きましたが、はい、本会議ではどのような質疑があったんでしょうか。
はい、この交付金ですけれども、正式に言うとこれすごく長いんですけれども、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と言います。今までにも令和2年度からですね、何回か補正予算として内閣府の方からの決められたお金なんですけれども、閣議決定されてきました。で、これはですね、地方公共団体がこのコロナ禍の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施できるようにと、それからコロナ対応のための取り組みである限り原則地方公共団体が自由に使うことができるという、そういうお金であります。それをもとに聞いていただきたいんですけれども、本会議では主に2つの事業について質疑が相次ぎました。1つは文化財等デジタル映像活用計画策定事業ですね。これはコロナ禍における小中学生の共同学習や資料館での映像展示を目的に、地域特有の歴史伝統文化のデジタル映像化を図るための調査と計画策定を行うというものです。議員からはコロナ給付金を使って今これやらなければならないんですかという、それとさまざまな文化財の事業があるにもかかわらず対象から外れた文化財のデジタル化というのは今後どうなるんでしょうかと、そういった質疑でした。それともう一つは、横手産品外食産業マッチング支援事業というものですね。これは、新型コロナの影響で売上が下がった市内事業者に対して新たな販売先として首都圏外食産業とのマッチングを支援するというものです。これについて議員からは、この事業における職員の立ち位置はどうなっているんだと、それと紹介する横手産品のリストはと、もう一つは事業の継続性と財源、またはこの事業の成功を判断する指標は何なんだと、そういうそれぞれ質疑がありました。
なんか様々な質疑があったようですね。はい、この交付金事業ですが、産業建設委員会ではプレミアム付き商品券事業について 特に議論になったようですよね。菅原院長、詳しく教えてください。
はい、プレミアム付き商品券については令和2年度にも同様の事業を実施しております。委員からはどのような効果があったのかとか、非課税世帯や低所得世帯はほとんど買えないため不公平感が強いのではないかといった質疑がありました。担当部署からは前回は8万セット弱の販売実績となり10億円を超える額が換金されている、さまざまな業種で流通したことから地域経済の下支えになった、この事業は1万円以上のお金を払うという条件があるが応募は誰でもできる、数を超えた場合は抽選になるが事業の組み立てとして不公平感はないという答弁がありました。これに対して委員からは商品券を買える人が少ないと見込んでいるから不公平感を感じてないのではないかといった意見もありました、
うん、討論もあったようですね。
はい、この事業に反対の立場での討論でしたが、内容としてはもともと買える人買えない人という不公平感がある上にさらに今回は抽選という不公平感が重なっている、全市民に恩恵がある事業を考えていただきたいというものでした。採決の結果出席者全員が反対し否決すべきものと決定しました。
もう一つ議論になった案件があったと聞きましたが。
はい、横手市交流センター YY プラザの設置条例の一部を改正する議案です。内容としてはビズサポート横手事業を実施するため条例中の構成する施設にビズサポート横手を加えるもので、使用料は条例に規定しないという説明がありました。ビズサポート横手は現在横手市平和町にある起業家支援施設のことですが、複合活用型ビジネス施設としてYYプラザの3階に新しく整備し今年4月のオープンを予定しています。
どんな部分が問題になったんですか。
使用料について条例に規定しないという部分が議論になりました。地方自治法に定める公の施設は住民であれば誰でも利用できることが要件になっていますが、担当部署の説明ではビズサポートは特定の要件を満たす事業者が事前に登録した後に利用することから公の施設には該当せず条例中に使用料を規定する必要はないということでした。またこの事業の詳細は要項で定めることとし、この条例の使用の許可制限などの規定は適用されないとの答弁がありました。
委員の皆さんからはどんな意見が出たんですか。
はい、委員からは今回のビズサポート事業は YY プラザの一部を改修し実施するものであり、施設全体が公の施設であるためその部分も公の施設と捉えるべきという意見や、地方自治法の解説では住民全部を対象としなくても合理的に一定の範囲に限られた場合であっても公の施設として良いとされているといった指摘、さらには公の施設としないことは地方分権一括法の趣旨とかけ離れており、条例の規定が適用外となることで建物内での事故による訴訟などが起きた場合大きな問題となることが懸念されるといった意見がありました。
採決の結果はどうだったんですか。
質疑終了後に休憩し議員間討論を行いました。そして採決の結果全員の賛成により可決すべきものと決定しました。
委員会では最終的に全員が賛成したんですね。
結果としてはそうなりましたが、これについては本会議でも動きがありましたので後ほどお話ししたいと思います。
ここまで産業建設委員会の審査内容について詳しくお話を聞きました。さて高橋委員長、
はい、
他の委員会で審査された案件についても教えてください。
はい、総務文教委員会では、天ヶ森スキー場の整備にかかる議案審査で質疑がありました。これはいわゆる、大きなお金を使ってこのスキー場の整備をすることによって果たして市民の皆さんが喜ばれるのか、または市民へのなんか大きな利益があるのか、 大丈夫なのかという、まあ、質疑ですね。あとそれに合わせてその地域からは道路の整備をしてくださいという要望が多くあったわけですけども、それに着手するというその変更の可能性はあるのかなどという、まあ、質疑でありました。また新年度当初予算については有償旅客運送事業の見通しや町内会活動補助事業、それから地域づくり市民活動補助事業のこれ予算が減額になったと、この理由は何なんだと、来年度は大丈夫なんですかという、そういう質疑がありました。
はい、続いて厚生の委員会で話し合われたことも教えてください。
はい、お隣の厚生委員会では新年度の補正予算の中で、スマホアプリを活用したオンライン介護予防システム構築事業について、賛否が分かれたようです。委員からはアプリによる仲間づくりの具体的な仕組みや、利用者の健康情報の管理、それと見守り機能と有事の際の対応、またこの事業のメインターゲットとなる世代はどこなのと、まあ、そういった質疑がありました。また良いアプリになるよう利用者関係機関、私たち議会と協議を重ねてシステム開発を今後してほしいとの、まあ、意見がありました。
どちらの委員会も市民にとって身近な案件から横手市の将来につながる案件までさまざまな議論があったんですね。はい、さて再び本会議に話を戻したいと思いますが、はい、本会議での全体的な採決の結果をお願いします。
はい、本会議での採決の前に予算決算委員会が開かれました。産業建設委員会で議論した内容が報告されましたが、その後産業建設委員7名から先ほどの地方創生臨時交付金事業にかかる事業費のうちプレミアム付き商品券事業分3億6800万円を減額するという修正案が提出されました。内容としては不公平感が重なったものであり、これまで同じ事業を2度実施していることからも今回は事業手法を変えるべきではないか、そして国の交付金を活用した経済政策であるならば一部の限られた人だけでなく全市民に支援が届く公平な事業を行うべき、事業の組み立てを早急に検討し直してほしいというものでした。
討論もあったんですよね。
はい、この修正案の説明が行われた後に小野昇進委員からこの修正案にですね賛成の立場で、限られた財源を市民の皆さんが平等に享受するとなるとプレミアムの割合が少なくなるかもしれないが、お隣三郷町などでは大変喜ばれているとの話をたくさん伺っている、またロシアのウクライナ侵攻により世界情勢も不安定となりガソリン価格の高止まりや食料品の相次ぐ値上げなど市民生活には影響がボディーブローのようにじわじわ効いてきている、すべての市民の皆さんに光が当たるような事業の再構築をせずに願うという内容の討論がありました。採決の結果この修正案に議長と委員長を除き24人中22人が賛成、結果賛成多数で可決され、本会議での採決でも可決となりました。
最終的には修正案が可決されたということですね。はい、その他の議案についてはどうでしたか。
はい、その他の議案はすべて可決となり、この他に陳情2件が採択、1件が継続審査となりました。また陳情の採択を受けて議員が提案した意見書案2件ですね、これも可決されました。この陳情と意見書案というのは横手市委員会のホームページで見れますので、どういった内容であったかとぜひご覧になってください。
そうですね。続いて菅原委員長、先ほどお話のあったワイワイプラザの設置条例に関する議案について本会議での動き教えてください。
はい、産業建設委員会を代表してこの条例に対する付帯決議案を私が提出し全会一致で可決されました。ビズサポート横手の事業推進に関して異論はなく大いに取り組むべきものですが、このままの内容では使用の許可制限などその他の規定についても 適用外となることから、訴訟などが起きた場合、大きな問題が生じるということが懸念されております。そのため、今後も使用料の条項などを早期に見直しを検討し、適正な改正を行うことを強く求めるといった内容になっています。
さて、そろそろお時間ですので、最後にお二人からリスナーの皆さんへ一言ずつメッセージをお願いします。菅原委員長からお願いします。
はい、プレミアム事業については反対の理由が複数化しております。事業者支援という点から見ればぜひ行ってほしい事業なんですけれども、やはり買う市民の思いが実現するような配布の仕方を考えていただきたいというような思いを抱いている議員さんが多かったように思います。
続いて高橋委員長からもお願いします。
はい、今菅原委員長がお話しされましたけれども、その通りかと思います。久しぶりのこの番組の登場でしたけれども、いつも外で聞いておりまして、わからない内容がたくさん、それから用語も難しいということで、少しでもわかりやすくご納得いただけるような言葉を使ってやったつもりなんですけれども、わかりづらかったかなと思います。以降改善してまいります。わからないことはどうか議会のホームページやそれからフェイスブック、そういう部分ですね、見ていただいて合わせて納得していただければと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
今回は3月23日に閉会した3月定例会について、全体の概要や各委員会で話し合われた内容について、産業建設常任委員会の菅原忠委員長と総務文教常任委員会の高橋和樹委員長からお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
3月定例会については議会だより第71号にも詳しく書かれますのでご覧ください。71号の議会だよりの発行日は5月1日になっています。少しお待ちください。もっと教えて横手市議会、次回の放送は4月11日です。放送10周年を記念した座談会の様子をお送りしますのでお楽しみに。